各種がん101胃がん第5版国立がん研究センターがん情報サービス編集委員会編集受診から診断治療経過観察への流れ患者さんとご家族の明日のためにがんの診療の流れこの図はがんの受診から経過観察への流れです。大まかでも流れが見えると心にゆとりが生まれます。ゆとりは医師とのコミュニケーションを後押ししてくれるでしょう。あなたらしく過ごすためにお役立てください。図説明6つの項目があります。1、がんの疑い体調がおかしいなと思ったまま放っておかないでください。なるべく早く受診しましょう。2、受診。受診のきっかけや気になっていること、症状など何でも担当医に伝えてください。メモをしておくと整理できます。いくつかの検査の予定や次の診察日が決まります。3. 検査・診断担当医から検査結果や診断について説明があります。検査や診断についてよく理解しておくことは、治療法を選択する際に大切です。理解できないことは、繰り返し質問しましょう。検査が続くことや、結果が出るまで時間がかかることもあります。4. 治療法の選択がんや体の状態に合わせて担当医が治療方針を説明します。一人で悩まずに担当医と家族、周りの方と話し合ってください。あなたの希望に合った方法を見つけましょう。5. 治療治療が始まります。気がついたことは担当医や看護師、薬剤師に話してください。困ったことやつらいこと、小さなことでも構いません。良い解決方法が見つかるかもしれません。6. 経過観察治療後の体調の変化や、がんの再発がないかなどを確認するために、しばらくの間通院します。検査を行うこともあります。図、終わり。目次、がんの診療の流れ。1、がんと言われたあなたの心に起こること。1ページ。1-1、あなたに心がけてほしいこと。1ページ。2、胃がんについて3ページ2-1胃について3ページ2-2胃がんとは4ページ2-3症状5ページ2-4患者数5ページ2-5発生要因5ページ3検査6ページ3-1内視鏡検査6ページ3-2 X 線検査バリウム検査7ページ3-3生検病理検査7ページ3-4 CT 検査 MRI 検査7ページ3-5ペット検査7ページ3-6中腸検査大腸内視鏡検査7ページ3-7審査腹腔鏡8ページ3-8腫瘍マーカー検査8ページ4治療9ページ4-1 病気と治療の選択、9ページ。4-2、内視鏡治療、内視鏡的切除、14ページ。4-3、手術、外科治療、16ページ。4-4、薬物療法、化学療法、20ページ。4-5、緩和ケア、支持療法、23ページ。4-6、再発した場合の治療、24ページ。5、療養、25ページ。5-1、経過観察、25ページ。5-2、日常生活を送る上で、25ページ。診断や治療の方針に納得できましたか？26ページ。セカンドオピニオンとは、26ページ。メモ、27ページ。受診の前後のチェックリスト、27ページ。参考文献、28ページ。国立がん研究センター作成の本、29ページ。閲覧入手方法、30ページ。がん相談支援センターについて、31ページ。目次終わり。1、がんと言われたあなたの心に起こること。がんという診断は誰にとっても良い知らせではありません。ひどくショックを受けて、何かの間違いではないか、なんで自分が、などと考えるのは自然な感情です。しばらくは不安や落ち込みの強い状態が続くかもしれません。眠れなかったり、食欲がなかったり、集中力が低下する人もいます。そんな時には、無理に頑張ったり、平静を装ったりする必要はありません。時間が経つにつれて、つらいけれども、なんとか治療を受けていこう。がんになったのは仕方ない。これからするべきことを考えてみよう。など、見通しを立てて、前向きな気持ちになっていきます。そのような気持ちになれたら、まずは次の2つを心がけてみてはいかがでしょうか。1-1、あなたに心がけてほしいこと。情報を集めましょう。まず自分の病気についてよく知ることです。病気によってはまだ分かっていないこともありますが、担当医は最大の情報源です。担当医と話すときには、あなたが信頼する人にも同席してもらうと良いでしょう。わからないことは遠慮なく質問してください。病気のことだけでなく、お金、食事といった生活や療養に関することは、看護師、ソーシャルワーカー、薬剤師、栄養士などが専門的な経験や視点で、あなたの支えになってくれます。また、インターネットなどで集めた情報が正しいかどうかを担当医に確認することも大切です。他の病院でセカンドオピニオンを聞くことも可能です。知識は力なり、正しい知識は考えをまとめるときに役に立ちます。参考26ページ、セカンドオピニオンとは、病気に対する心構えを決めましょう。がんに対する心構えは、積極的に治療に向き合う人、治るという固い信念を持って臨む人、なるようにしかならないと受け止める人など、人によりいろいろです。どれが良いということはなく、その人なりの心構えでよいのです。そのためにも、自分の病気のことを正しく把握することが大切です。病状や治療方針、 今後の見通しなどについて担当医から十分に説明を受け、納得した上であなたなりの向き合い方を探していきましょう。あなたを支える担当医や家族に自分の気持ちを伝え、率直に話し合うことが信頼関係を強いものにし、しっかりと支え合うことにつながります。情報をどう集めたらよいか、病気に対してどう心構えを決めたらよいのかわからない。そんな時には31ページにあるがん相談支援センターを利用するのも一つの方法です。困った時にはぜひご活用ください。2. 胃がんについて 2-1 胃について。胃はみぞおちのあたりにある袋状の臓器です。食道からつながる胃の入り口を贲門、十二指腸へつながる胃の出口を幽門といいます。胃の壁は内側から順に粘膜、粘膜下層、固有筋層、小膜下層、小膜と呼ばれる五層に分けられます。図1、3ページ、図1、胃の構造。説明。人体の胃を中心とした内臓図と、胃を輪切りにした図とその断面図です。胃は食道と十二指腸につながり、胃の左側に肝臓、奥に膵臓、下に大腸、小腸が示されています。食道とつながる胃の入り口部分は贲門、十二指腸とつながる胃の出口部分は幽門とあります。断面図に示された胃の壁は、内側から粘膜、粘膜下層、固有筋層、小膜下層、小膜とあります。図終わり。胃の主な役割は、食べ物をため、消化し、少しずつ腸に送り出すことです。胃に入った食べ物は胃の壁が動くことによって砕かれ、消化酵素や胃酸を含む胃液と混ざることによって消化されます。消化された食べ物は幽門を通り、少しずつ十二指腸へ送り出されます。贲門は食べ物が食道に逆流するのを防ぎ、幽門は消化された食べ物を十二指腸へ送り出す量を調節します。 2-2 胃がんとは、胃がんは胃の壁の内側を覆う粘膜の細胞が何らかの原因でがん細胞となり、無秩序に増えていくことにより発生します。がんが大きくなるに従い、徐々に粘膜下層、固有筋層、小膜へと外側に深く進んでいきます。がんがより深く進むと、小膜の外側まで達して、近くにある大腸や膵臓、横隔膜、肝臓などにも直接広がっていきます。このようにがんが染み出るように周囲に広がっていくことを浸潤と言います。がんが小膜の外側を越えると、お腹の中にがん細胞が散らばる腹膜破種が起こることがあります。またがん細胞がリンパ液や血液の流れに乗って移動し、胃から離れた別の臓器で増える転移が起こることもあります。なお、胃がんの中には胃の壁を固く厚くさせながら広がっていくタイプがあり、これをスキルス胃がんと言います。スキルス胃がんは進行が早く、腹膜破種が起こりやすい特徴があります。また内視鏡では診断することが難しい場合もあります。 症状が現れて見つかった時には進行していることが多く、治りにくいがんです。 2-3 症状。胃がんは早期の段階では自覚症状がほとんどなく、かなり進行しても症状がない場合もあります。代表的な症状は胃の痛み、不快感、違和感、胸焼け、吐き気、食欲不振などです。また、がんから出血することによって貧血が起こることや、黒い便、血便が出ることもあります。しかし、これらは胃がんだけではなく、胃炎や胃潰瘍でも起こる症状です。なお、食事が使える、体重が減るといった症状がある場合は、進行胃がんの可能性もあります。2-4、患者数。2018年に日本全国で胃がんと診断されたのは12万6009例、12万6009人です。 2-5 発生要因。胃がんの発生要因にはヘリコバクターピロリ、ピロリ菌の感染と喫煙があります。その他に食塩、高塩分食品の摂取が胃がんが発生する危険性を高めることが報告されています。3. 検査。胃がんが疑われた場合には、まずがんかどうかを確定するための検査を受けます。がんであることが確定した場合には、治療方針を決めるためにがんの進行度、進み具合を診断する検査を受けます。がんかどうかを確定するための検査では、まず病変の有無や場所を調べるために、内視鏡検査や X 線検査、バリウム検査などが行われます。治療方針を決めるための進行度を診断する検査では、がんの深さや胃から離れた臓器やリンパ節などへの転移、胃に隣り合った膵臓、肝臓、腸などの臓器への広がりを調べます。そのために通常は造影剤を使った CT 検査が行われます。MRI 検査や PET 検査が行われることもあります。腹膜播種が強く疑われる場合には、大腸が狭くなっていないかどうかを調べるために、中腸検査や内視鏡検査、審査腹腔鏡が行われることがあります。3-1、内視鏡検査。口や鼻から内視鏡を挿入し、胃の内部を直接見て、がんが疑われる部分、病変の場所やその範囲と深さを調べる検査です。病変をつまんで取り、病理診断をする生検が行われる場合もあります。また、がんの深さをより詳しく見たり、周囲の臓器やリンパ節への転移を調べたりするため、超音波内視鏡検査が行われる場合もあります。3-2、X 線検査、バリウム検査。バリウムを飲んで、胃の形や粘膜などの状態を X 線写真で確認する検査です。3-3、生検、病理検査。胃の内視鏡検査や審査腹腔鏡検査で採取した組織について、がんがあるか、どのような種類のがんかなどを顕微鏡で調べる検査です。3-4、CT 検査、MRI 検査。離れた別の臓器やリンパ節への転移、肝臓など胃の周りの臓器への浸潤などを調べるために、CT 検査や MRI 検査が行われます。 CT 検査は X 線、MRI 検査は磁気を使って体の断面を撮影し画像にする検査です。3-5、ペット検査。リンパ節や他の臓器への転移の有無、がんの再発の有無などが通常の CT 検査でははっきりしない場合に行われることがある検査です。放射性フッ素を付加したブドウ糖液を注射し、がん細胞に取り込まれるブドウ糖の分布を撮影することで、がんの広がりを調べます。3-6、中腸検査、大腸内視鏡検査。大腸の胃のすぐ近くを通っている部分にがんが広がっていないか、腹膜播種によって大腸が狭くなっていないかなどを調べるために行われることがある検査です。中腸検査は肛門からバリウムと空気を注入し、X 線写真を撮ります。内視鏡検査は肛門から内視鏡を挿入し、大腸の内側を観察します。3-7、審査腹腔鏡。胃がんが進行して腹膜播種が疑われる場合に行われることがある検査です。腹膜播種の有無は CT などの検査だけでは分かりにくいため、正確な病気、ステージを診断することを目的に行われます。全身麻酔をしてお腹に小さな穴を開け、腹腔鏡と呼ばれる細い内視鏡を挿入してお腹の中を直接観察します。また、転移が疑われる部位の組織や腹水を採取し、病理検査によって腹膜播種の有無を確認します。3-8、腫瘍マーカー検査。腫瘍マーカー検査は、がんの診断の補助や診断後の経過や治療の効果を見ることを目的に行われます。腫瘍マーカーとは、がんの種類によって特徴的に作られるタンパク質などの物質で、がん細胞やがん細胞に反応した細胞によって作られます。しかし、腫瘍マーカーの値の変化だけでは、がんの有無やがんが進行しているかどうかは確定できません。また、がんがあっても腫瘍マーカーの値が高くならないこともあります。胃がんでは、手術後の再発や薬物療法の効果判定の参考に、CEA やCA99 などが使われることがあります。4. 治療。胃がんの治療には内視鏡治療、手術、薬物療法、緩和ケアなどがあります。4-1、病気と治療の選択。治療法は、がんの進み具合を示す病気、進行度、ステージ、や、がんの性質、体の状態などに基づいて検討します。胃がんの治療を選択する際には、次のことを調べます。4-1-1、病気、ステージ。病気は、ローマ数字を使って表記することが一般的で、胃がんでは、早期から進行するにつれて、1期から4期まであります。なお、胃がんでは病気のことを進行度、ステージと言います。進行度は次の T、N、M の3種のカテゴリー、TNM 分類の組み合わせで決まります。T カテゴリー、がんの浸達度、がんの深さ、図2。N カテゴリー、領域リンパ節、胃の近くにあるリンパ節への転移の有無。M カテゴリー、遠隔転移、 がんができた場所から離れた臓器やリンパ節への転移の有無。胃がんではがんの伸達度が粘膜および粘膜下層にとどまる T1 のものを早期胃がんといい、粘膜下層を超えて広がるものを進行胃がんといいます。なお、胃がんの治療方針を決めるための進行度ステージには臨床分類と病理分類の2つの分類があります。10ページ図2、胃がんの伸達度。日本胃がん学会編、胃がん取扱規約第15版、2017年、金原出版、17ページより作成。説明。人体の胃を中心とした内臓図と、がんが胃壁のどの程度の深さまであるかを、伸達度 T1 から T4B で表した図です。T1 は、がんが粘膜、粘膜下層にとどまっている状態で、がんが粘膜層にとどまっているものを T1A、がんが粘膜下層にとどまっているものを T1B、T2 は、がんが固有筋層に入り込んでいる、あるいは浸潤している。T3 は、がんが固有筋層を越えて小膜下層に浸潤している。T4A は、がんが小膜を越えて胃の表面に出ている。T4B は、がんが胃の表面に出た上に、他の臓器にも広がっている。以上、T1A、T1B を早期がんといい、T2 から T4B を進行胃がんといいます。図、終わり。括弧1、臨床分類。臨床分類は、治療方針を決めるときに使う分類です。画像診断や生検、審査腹腔鏡などの結果に基づいて、がんの広がりを推定します。表1。11ページ表、表1。胃がんの臨床分類。日本胃がん学会編、胃がん取扱規約。第15版、2017年、金原出版。26ページより作成。説明。がんの病気1期から4期を伸達度と遠隔転移の有無と領域リンパ節転移の有無で臨床分類した表です。なお、伸達度は T1A、T1B、T2 のグループと T3、T4A のグループと T4B の3つに分けられています。1つ目の T1A、T1B、T2 のグループは、遠隔転移、リンパ節転移どちらもない場合、 M0 で N0 は1期、遠隔転移なし、リンパ節転移あり、 M0 で N+ は2A期。2つ目 T3T4A のグループ、遠隔転移、リンパ節転移どちらもない場合、 M0 で N0 は 2B期、遠隔転移なし、リンパ節転移あり、 M0 で N+ は3期3つ目 T4B の場合、遠隔転移なし M0 で、リンパ節転移はあってもなくても4A期。なお、遠隔転移あり M1 の場合は、リンパ節転移の有無は関係なく、伸達度が どのグループであっても 4B 期になります。表終わり。括弧2、病理分類。病理分類は、手術で切除した病変を病理診断し、実際のがんの広がりを評価した分類です。術後補助化学療法が必要かどうかなど、手術後の治療方針を判断したりするときなどにも使われます。表2、病理分類による分類は、手術前の検査によって推定した臨床分類と一致しない場合があります。12ページ表、表2、胃がんの病理分類。日本胃がん学会編、胃がん取扱規約第15版、2017年金原出版、26ページより作成。説明。伸達度 T1A から T4B と遠隔転移の有無 M0 か M1 とリンパ節転移の数 N0 から N3B の組み合わせにより病気を表しています。伸達度 T1A か T1B で遠隔転移がない M0 の場合、リンパ節転移なし N0 の時は 1A 期、リンパ節転移1から2個 N1 の時は 1B 期、リンパ節転移3から6個 N2 の時は 2A 期、リンパ節転移7から15個 N3A の時は 2B 期、リンパ節転移16個以上 N3B の時は 3B 期です。次、伸達度 T2 で M0 の場合 N0 の時は 1B 期、 N1 の時は 2A 期、 N2 の時は 2B 期、N3A の時は 3A 期、 N3B の時は 3B 期です。次、伸達度 T3 で M0 の場合 N0 の時は 2A 期、 N1 の時は 2B 期、 N2 の時は 3A 期、N3A の時は 3B 期、 N3B の時は 3C 期です。次、 T4A で M0 の場合 N0 の時は 2B 期、 N1 と N2 の時は 3A 期、 N3A の時は 3B 期、N3B の時は 3C 期です。次、伸達度 T4B で M0 の場合、N0 の時は 3A 期、N1 と N2 の時は 3B 期、N3A と N3B の時は 3C 期です。なお、遠隔転移あり、M1 の場合はリンパ節転移の個数にかかわらず、どの伸達度でも4期です。表終わり。4-1-2、治療の選択。治療はがんの進行度ステージに応じた標準治療を基本として、本人の希望や生活環境、年齢を含めた体の状態などを総合的に検討し、担当医と話し合って決めていきます。図3は、胃がんの標準治療を示したものです。担当医と治療方針について話し合うときの参考にしてください。 13ページ図、図3、胃がんの治療の選択。日本胃がん学会編、胃がん治療ガイドライン医師用、2021年7月改訂、第6版、2021年金原出版、2ページより作成。説明。遠隔臓器への転移の有無と、がんの伸達度と、リンパ節転移の有無により、どのような治療を行うかを表した流れ図です。まず、遠隔臓器への転移がない M0 の場合は、4通りあります。1、がんの伸達度が粘膜層までの T1A で、リンパ節転移なし、N0 の場合は、内視鏡治療の対象のものと対象外のものに分かれます。対象のものは、根治度 AB と根治度 C1、C2 に分かれます。がんが確実に取り切れ、リンパ節転移の可能性が極めて低い根治度 AB の場合は、経過観察となります。がんが確実に取り切れなかったものの、転移の可能性がごく低い根治度 C1 の場合は、慎重に経過観察することが多く、がんが取り切れなかった、あるいは取り切れているものの、リンパ節転移の可能性がある根治度 C2 の場合は、胃切除、リンパ節郭清手術に。リンパ節郭清 D1、D1 プラスの範囲、胃のすぐそばのリンパ節。次、対象外のものは胃切除、リンパ節郭清手術に。リンパ節郭清 D1、D1 プラスの範囲、胃のすぐそばのリンパ節。2、伸達度が粘膜下層までの T1B で N0 の場合は、胃切除、リンパ節郭清手術に。リンパ節郭清 D1、D1 プラスの範囲。3、伸達度が粘膜下層までの T1 でリンパ節転移あり、N プラスの場合、胃切除、リンパ節郭清手術に。リンパ節郭清 D2 の範囲、胃のすぐそばと少し離れたものも合わせたリンパ節。4、伸達度が粘膜下層より深い T2 から T4 の場合は、バルキー N、大きな塊を作ったリンパ節転移。バルキー N なしの場合とありの場合に分かれます。なしの場合は胃切除、リンパ節郭清手術に。D2 の範囲。ありの場合は、術前補助化学療法プラス胃切除および合併切除を検討します。以上の手術後にすべて病理分類をし、ステージ1は経過観察に、ステージ2、3は術後補助化学療法に。ただし T1 および T3、N0 を除きます。ステージ4は薬物療法、対症療法となります。そして遠隔臓器への転移がある M1 の場合は、薬物療法、放射線治療、緩和手術、対症療法となります。が、特定の転移の状況により、手術が検討される場合があります。図終わり。遠隔臓器、胃以外の臓器、やリンパ節への転移がなく、 がんの浸達度が粘膜層までの場合は内視鏡治療、内視鏡的切除が中心です。がんが粘膜下層に達しているときは手術、外科治療を検討します。手術後には切除した病変の病理分類を行い、必要に応じて薬物療法が行われることがあります。遠隔臓器への転移がある場合には状況によって薬物療法などの治療法を検討します。 4-2 内視鏡治療、内視鏡的切除。内視鏡を使って胃の内側からがんを切除する方法で、がんが粘膜層にとどまっている場合に行われます。リンパ節転移の可能性がごく低い早期のがんで、一度に切除できると考えられる場合に行うのが原則です。手術と比べると、体に対する負担が少なく、がんの切除後も胃が残るため、食生活への影響が少ない治療法です。内視鏡治療でがんが確実に取り切れたかどうかは、病理診断で確認します。がんが確実に取り切れ、リンパ節転移の可能性が極めて低い場合、根治度 A、B には経過を観察します。がんが確実に取り切れなかったものの、転移の可能性がごく低い場合、根治度 C1 には再度内視鏡による治療が行われたり、慎重に経過を観察したりするなどします。一方、がんが内視鏡治療では取り切れなかった、あるいは取り切れているが、深さが粘膜下層まで達しているなどの理由で、リンパ節転移の可能性がある場合、根治度 C2 は、後日追加で手術が必要となります。図3。 4-2-1 内視鏡治療の方法。内視鏡の先端からスネアと呼ばれる輪状の細いワイヤーをかけて病変を切除する内視鏡的粘膜切除術 EMR 図4。高周波ナイフで粘膜下層から病変を剥ぎ取るように切除する内視鏡的粘膜下層剥離術 ESD があります。図5。 EMR はがんの大きさが2センチメートル以下で潰瘍のない病変が実施の条件ですが、 ESD は2センチメートルを超える潰瘍のない病変や3センチメートル以下の潰瘍のある病変でも行われます。15ページ図、図4。内視鏡的粘膜切除術 EMR。 説明。病変を切除する様子を表した断面図です。順に読みます。1、病変の下の粘膜下層へ生理食塩水などを注入し、がんを浮き上がらせます。2、浮き上がった部分の根元にスネアと呼ばれる輪状のワイヤーをかけます。3、ワイヤーを少しずつしっかりと締めて、高周波電流を用いて切除します。4、切除終了後は、出血や線香、消化管に穴が開くことの有無を観察します。図終わり。15ページ図、図5。内視鏡的粘膜下層剥離術 ESD。 説明。病変を粘膜下層から剥ぎ取る様子を表した断面図と表面から見た図です。順に読みます。1は断面図、 丸2から丸4は表面から見た図です。丸1、病変の下の粘膜下層へ生理食塩水やヒアルロン酸ナトリウムなどを注入し、がんを浮き上がらせます。丸2、高周波ナイフを用いて病変周囲の粘膜を少しずつ切開します。丸3、病変の周りを全周にわたって切開し、粘膜下層から病変を剥がします。丸4、切開終了後は出血や線香の有無を観察します。図終わり。4-2-2、内視鏡治療の合併症。治療後に出血や胃に穴が開く線香が起こることがあります。出血や線香が起こると吐き気や嘔吐などの症状が出てきます。その他にも腹痛やめまいなど、治療後に何らかの体調の変化を感じたときには医師や看護師に伝えることが必要です。 4-3、 手術、外科治療。遠隔転移がなく内視鏡治療による切除が難しい場合には、手術による治療が推奨されています。手術にはお腹を20センチメートルほど切開する開腹手術と、お腹に小さい穴を開けてそこから専用の器具を挿入して手術を行う腹腔鏡下手術、ロボット支援下腹腔鏡下手術があります。なお、腹腔鏡下手術やロボット支援下腹腔鏡下手術が推奨されるかどうかは、がんの進行度などによって異なります。また十分な知識や経験を持つ医師が行うことなどの条件があり、実施できる施設は限られています。この手術が可能かどうかは担当医とよく相談してください。 4-3-1、 手術の方法。手術ではがんと胃の一部またはすべてを取り除きます。同時に胃の周囲のリンパ節を取り除くリンパ節郭清や食べ物の通り道を作り直す再建手術、消化管再建も行われます。1、胃の切除範囲。切除する胃の範囲はがんのある部位と進行度によって決まります。胃の切除範囲によっていくつかの方法があり、代表的なものは胃全摘術、幽門側胃切除術、幽門保存胃切除術、糞門側胃切除術です。図6、17ページ図、図6、胃切除の方法。説明。がんのある位置により4つの方法があります。1、がんが胃の中央部にある場合は胃全摘術、胃の糞門から幽門まですべてを切除。2、がんが胃の下部にある場合は幽門側胃切除術、幽門から胃の半分を切除。3、同じくがんが胃の下部にある場合は幽門保存胃切除術、幽門を残し胃の半分を切除。4、がんが胃の上部にある場合は糞門側胃切除術、糞門から胃の半分を切除。図終わり。2、リンパ節郭清。胃を切除する際に胃の周囲にあるリンパ節も切除します。胃のすぐそばのリンパ節と 胃から少し離れたリンパ節を合わせて切除する D2 リンパ節郭清が標準的に行われます。早期がんでリンパ節転移がない場合には、郭清するリンパ節の範囲を狭くした D1 リンパ節郭清、または D1 プラスリンパ節郭清が行われます。括弧3、消化管再建。消化管再建とは、胃の切除手術の際に、食道と残った胃や腸などの消化管を縫い合わせてつなぎ、新しく食べ物の通り道を作り直すことです。再建の方法にはいくつかの種類があり、胃の切除範囲などによって決まります。括弧4、周辺臓器の合併切除。胃の周囲にある肝臓、横隔膜、膵臓、胆のう、横行結腸などの臓器にがんが浸潤している場合、胃の切除と同時にこれらの臓器の一部を切除することがあります。これを多臓器合併切除といい、がんを完全に切除することを目指して行われます。4-3-2 手術の合併症。胃がんの手術に伴う主な合併症として、縫合不全や膵液漏、これらに伴う腹腔内脳溶などがあります。括弧1、縫合不全。手術の時に消化管を縫い合わせたところがうまくつながらなかった場合に、つなぎ目から食べ物や消化液が漏れることを縫合不全と言います。炎症が起こり、痛みや熱が出ます。また、腹膜炎が起こり、再手術が必要になる場合があります。括弧2、膵液漏。膵臓の周りのリンパ節郭清を行ったときに、一時的に膵液が漏れ出すことを膵液漏と言います。膵液はタンパク質や脂肪を分解する酵素を含むので、膵液漏が起こると周囲の臓器や血管を溶かし、感染が起こって脳溶、膿がたまることができたり、出血を起こしたりすることがあります。括弧3、腹腔内脳溶。縫合不全や膵液漏によって感染が起こり、お腹の中にできた膿の塊を腹腔内脳溶と言います。脳溶ができる場所により症状は異なりますが、多くの場合、腹痛や発熱といった症状が現れます。画像検査で確認し、脳溶ができていれば、感染を抑えるために抗菌薬を使います。また、膿を外に出すためのカテーテルを体の中に一定期間入れておく場合もあります。括弧4、その他、手術後に起こる症状と食事の注意点。胃を切除した後は、食後に動悸、発汗、めまいなどが起こるダンピング症候群や貧血などにもなりやすくなるため、食事の取り方や内容にも注意が必要です。囲み。手術、外科治療。手術後に起こる症状と食事の注意点。胃を切除した後には、ダンピング症候群や逆流性食道炎が起こりやすくなったり、貧血や骨粗しょう症になったり、体重が減ることも多いため、特に食事の仕方や内容に注意しましょう。水分で固形物を流し込むような食べ方は避け、少量ずつ何回かに分けて、よく噛んで、ゆっくり食べることを基本として、 新しい胃腸の状態に応じた食べ方に少しずつ慣れていくことが大切です。人によって手術後の食事の状況や好みは異なり、新しい胃腸の状態に慣れるまでには数ヶ月から1年ほどかかることもあります。自分に合った食事の仕方は栄養士などの医療者に相談してみましょう。囲み終わり。 4-4 薬物療法、化学療法。胃がんの薬物療法には大きく分けて、手術によりがんを取り切ることが難しい進行・再発胃がんに対する化学療法と、手術後の再発予防を目的とする術後補助化学療法があります。なお、リンパ節転移の状況によっては、手術の前に術前補助化学療法が行われる場合もあります。胃がんの薬物療法で使う薬には、細胞障害性抗がん薬、分子標的薬、免疫チェックポイント阻害薬があります。治療はこれらの薬を単独または組み合わせて、点滴もしくは内服で行います。細胞障害性抗がん薬は、細胞が増殖する仕組みの一部を邪魔することで、がん細胞を攻撃する薬です。分子標的薬は、がん細胞の増殖に関わるタンパク質などを標的にして、がんを攻撃する薬です。免疫チェックポイント阻害薬は、免疫ががん細胞を攻撃する力を保つ、がん細胞が免疫にブレーキをかけるのを防ぐ薬です。薬物療法の効果は、内視鏡検査や CT 検査で確認します。また、転移した臓器に対する治療の効果は、主に CT 検査で確認します。このほかに、MRI 検査や PET 検査などで確認することもあります。4-4-1 手術によりがんを取り切ることが難しい進行・再発胃がんに対する化学療法。遠隔転移がある場合など、手術でがんを切除することが難しい場合や、がんが再発した場合に行われます。薬物療法だけでがんを完全に治すことは難しいですが、がんの進行を抑えたり、がんによる症状を和らげたりすることが分かっています。治療には、一次化学療法から四次化学療法以降までの段階があります。まずは、一次化学療法から始め、治療の効果が低下した場合や、副作用が強く、治療を続けることが難しい場合には、二次化学療法、三次化学療法、四次化学療法以降と治療を続けていきます。図7。21ページ、図7。手術により、がんを取り切ることが難しい進行・再発胃がんに対する標準的な化学療法。日本胃がん学会編医療治療ガイドライン医師用2021年7月改訂第6版2021年金原出版2ページ及び学会速報より作成。説明、4つあります。順に読みます。1、一次化学療法。一次化学療法は、HER2 陰性の場合と HER2 陽性の場合があります。陰性の場合、細胞障害性抗がん薬、細胞障害性抗がん薬プラス 免疫チェックポイント阻害薬。陽性の場合、細胞障害性抗がん薬プラス分子標的薬。2、二次化学療法。二次化学療法は MSI 肺の場合とそれ以外の場合があります。 MSI 肺の場合、免疫チェックポイント阻害薬、細胞障害性抗がん薬プラス分子標的薬。 MSI 肺以外の場合、細胞障害性抗がん薬プラス分子標的薬。 3. 三次化学療法。三次化学療法は HER2 陰性の場合と HER2 陽性の場合があります。陰性の場合、免疫チェックポイント阻害薬、細胞障害性抗がん薬。陽性の場合、分子標的薬。4. 四次化学療法以降。三次化学療法までで候補になった薬のうち使用しなかった薬剤に切り替えた治療を検討。図終わり。どの種類の薬を使うかは、がんの状況や臓器の機能、薬物療法に伴って起こることが想定される副作用、点滴や入院の必要性や通院頻度などについて、本人と担当医が話し合って決めていきます。薬に関する詳しい情報は、治療の担当医や薬剤師などの医療者に尋ねてみましょう。括弧1、一次化学療法。一次化学療法では、細胞障害性抗がん薬を用います。なお、胃がんでは、HER2 と呼ばれるタンパク質が、がん細胞の増殖に関わっている場合があるため、治療前に病理検査を行い、HER2 陽性の場合には、HER2 タンパク質の働きを抑える分子標的薬を併用することが推奨されています。また、HER2 陰性の場合には、免疫チェックポイント阻害薬を併用する場合もあります。括弧2、二次化学療法。二次化学療法では、一次化学療法で使用しなかった細胞障害性抗がん薬と分子標的薬を組み合わせて用います。二次化学療法の前には、MSI 検査と呼ばれるがんの遺伝子検査を行うことが推奨されています。MSI 検査で、MSI 肺、遺伝子に入った傷を修復する機能が働きにくい状態の場合には、免疫チェックポイント阻害薬を用いることもあります。括弧3、三次化学療法。三次化学療法では、HER2 陰性の場合には、二次化学療法までに使用しなかった細胞障害性抗がん薬、もしくは免疫チェックポイント阻害薬のいずれか。HER2 陽性の場合は、一次化学療法、二次化学療法とは異なる種類の分子標的薬を用いることがあります。なお、二次化学療法までに免疫チェックポイント阻害薬を使用した場合は、三次治療で用いることは推奨されていません。括弧4、四次化学療法以降。四次化学療法以降は、三次化学療法までで候補になった薬のうち、使用しなかった薬剤に切り替えて治療することを検討します。4-4-2、術後補助化学療法。手術でがんを切除できても、目に見えないようなごく小さながんが残っていて、 後に再発することがあります。こうした小さながんによる再発を予防する目的で行われる化学療法を術後補助化学療法といい、手術後の病理分類でステージが2または3の場合に行うことが推奨されています。手術後の体の状態やがんの進行度を考慮し、細胞障害性抗がん薬の内服か細胞障害性抗がん薬の内服と他の種類の細胞障害性抗がん薬の点滴を併用する方法を検討します。 4-4-3 薬物療法の副作用。細胞障害性抗がん薬はがん細胞だけでなく正常な細胞にも影響を与えるため、口内炎、吐き気、脱毛、下痢などの症状や血液中の白血球や血小板などの数が少なくなる骨髄抑制、肝機能や腎機能が悪化するなどの副作用が起こることがあります。副作用の有無や程度は人により異なりますが、最近は副作用を予防する薬も開発され、特に吐き気や嘔吐は以前と比べて予防ができるようになってきました。分子標的薬や免疫チェックポイント阻害薬は薬ごとに様々な副作用が現れます。自分が受ける薬物療法についていつどんな副作用が起こりやすいか、どう対応したらよいか、特に気をつけるべき症状は何かなど、治療が始まる前に担当医に確認しておきましょう。 4-5 緩和ケア・支持療法。がんになると体や治療のことだけではなく、仕事のことや将来への不安などの辛さも経験すると言われています。緩和ケアはがんに伴う体の痛みだけではなく、心の痛みや社会的な辛さを和らげます。決して終末期だけのものではなく、がんと診断された時から始まり、がんの治療とともに辛さを感じる時にはいつでも受けることができます。支持療法とは、がんそのものによる症状やがんの治療に伴う副作用、合併症、後遺症を軽くするための予防、治療及びケアのことを指します。胃がんが進行した場合は、消化管が狭くなることによる吐き気や嘔吐、腹水や腹水がたまることによる腹痛、だるさや倦怠感などの症状が現れることがあります。このような症状や本人にしかわからない辛さについても、積極的に医療者へ伝えましょう。なお、胃の出口が塞がっている場合は、食事ができるようにステントと呼ばれるチューブのような器具を入れる治療が進められることもあります。4-6、再発した場合の治療。再発とは、治療によって見かけ上なくなったことが確認されたがんが再び現れることです。原発層、最初にがんができた臓器やその近くにがんが再び現れることだけでなく、別の臓器で転移として見つかることも含めて再発といいます。胃がんの場合は初回の内視鏡治療、あるいは手術、外科手術で目で見える範囲のがんをすべて取り除いた後や、術後補助化学療法の後に治療した場所または離れた別の臓器やリンパ節に再びがんが見つかることを言います。胃がんの転移には、主に肝臓や肺などに転移する血行性転移、リンパ行性転移、腹膜播種があります。再発した場合の治療は、再発した部位、体の状態や前回の治療法と その時の効果などにより決まります。薬物療法、化学療法による治療が一般的です。5. 療養 5-1 経過観察。完治を目標とした治療が終了した後は、全身の状態や後遺症がないかを確認し、再発を早期発見するために定期的に通院して検査を受けます。受診と検査の頻度は、がんの進行度や治療の内容、体調の回復や後遺症の程度などによって異なります。内視鏡治療の後の経過観察は、病理診断の結果により異なります。年に 1-2 回の内視鏡検査を基本として、 CT 検査などの別の画像検査をする場合もあります。手術、外科治療の後の経過観察では、回復の度合いや再発の有無を確認するために定期的に通院して検査を受けます。頻度は状況により異なりますが、少なくとも手術後5年間は通院が必要です。薬物療法の後は、初めは1週間ごと、病状が安定してきたら 2-3 週間ごとに定期的に受診します。その後は、治療によりがんを取り切ることが難しい進行・再発胃がんに対する化学療法を受けた場合には、 2-3 ヶ月に一度、術後補助化学療法を受けた場合には、半年ごとに CT 検査などでがんの状態を確認します。 5-2日常生活を送る上で、症状や状況により日常生活の注意点は一人一人異なりますので、体調を見ながら担当医とよく相談して無理のない範囲で過ごしましょう。診断や治療の方針に納得できましたか？治療方法はすべて担当医に任せたいという患者さんがいます。一方、自分の希望を伝えた上で、一緒に治療方法を選びたいという患者さんも増えています。どちらが正しいというわけではなく、患者さん自身が満足できる方法が一番です。まずは病状を詳しく把握しましょう。わからないことは、担当医に何でも質問してみましょう。治療法は病状によって異なります。医療者とうまくコミュニケーションを取りながら、自分に合った治療法であることを確認してください。診断や治療法を十分に納得した上で治療を始めましょう。セカンドオピニオンとは、担当医以外の医師の意見を聞くこともできます。これをセカンドオピニオンを聞くと言います。ここでは、1、診断の確認、2、治療方針の確認、3、その他の治療方法の確認とその根拠を聞くことができます。聞いてみたいと思ったら、セカンドオピニオンを聞きたいので、紹介状やデータをお願いしますと担当医に伝えましょう。担当医との関係が悪くならないかと心配になるかもしれませんが、多くの医師はセカンドオピニオンを聞くことは一般的なことと理解しています。納得した治療法を選ぶために気兼ねなく相談してみましょう。メモ。メモ、何年何月何日、がんの種類、腺がん、分化型、未分化型、がんの伸達度、 T1A、T1B、T2、T3、 T3T4AT4B 病気ステージ 1A1B2A2B3A3B3C4 リンパ節への転移ありなし別の臓器への転移ありなし受診の前後のチェックリスト10項目あります。1後で読み返せるように医師に説明の内容を紙に書いてもらったり自分でメモを取ったりするようにしましょう。2説明はよくわかりますか。わからないときは正直にわからないと伝えましょう。3自分に当てはまる治療の選択肢とそれぞれの良い点、悪い点について聞いてみましょう。4. 勧められた治療法がどのように良いのか理解できましたか。5. 自分はどう思うのか、どうしたいのかを伝えましょう。6. 治療について具体的な予定を聞いておきましょう。7症状によって相談や受診を急がなければならない場合があるかどうか確認しておきましょう。8いつでも連絡や相談ができる電話番号を聞いて分かるようにしておきましょう。9説明を受けるときには、家族や友人が一緒の方が理解できて安心だと思うようであれば、早めに頼んでおきましょう。10診断や治療などについて、担当医以外の医師に意見を聞いてみたい場合は、セカンドオピニオンを聞きたいと担当医に伝えましょう。参考文献日本胃がん学会編胃がん治療ガイドライン医師用2021年7月改訂第6版2021年金原出版日本胃がん学会編胃がん取扱規約第15版2017年金原出版国立がん研究センター作成の本がんの冊子各種がんシリーズがんと療養シリーズ緩和ケアほかがんと仕事の Q&A がんの書籍がんの書籍は書店などで購入できます。がんになったら手に取るガイド普及審判別冊私の療養手帳もしもがんが再発したら閲覧入手方法インターネットでウェブサイトがん情報サービスで冊子ファイル PDF を閲覧したりダウンロードして印刷したりすることができます。がん情報サービスhttps://ganjoho.jp がん情報で検索できます。病院で冊子や書籍は全国のがん診療拠点病院などのがん相談支援センターで閲覧入手することができます。冊子・書籍の閲覧方法や入手先がわからないときは、がん情報サービスまたはがん情報サービスサポートセンターでご確認ください。がん情報サービスサポートセンター、ナビダイヤル 0570-02-3410 電話 03-6706-7797。 受付時間平日10時から15時、土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く。相談は無料ですが、通話料金はご利用される方のご負担となります。がん相談支援センターについて。がん相談支援センターは、全国の国指定のがん診療連携拠点病院などに設置されているがんの相談窓口です。患者さんやご家族だけでなく、どなたでも無料で面談または電話によりご利用いただけます。相談された内容がご本人の了解なしに患者さんの担当医をはじめ他の方に伝わることはありません。わからないことや困ったことがあればお気軽にご相談ください。がん相談支援センターやがん診療連携拠点病院、がんに関するより詳しい情報はウェブサイトをご覧ください。がん情報サービス https://がん情報ganjoho.jp がん情報で検索できます。作るを支える、届けるを送る、がん情報ギフト。国立がん研究センターは、皆様からのご寄付で、確かな、分かりやすい、役立つがん情報を作り、全国の図書館などにお届けするキャンペーンを行っています。ぜひ、ご協力ください。原本奥付け。がんの冊子、各種がんシリーズ、胃がん。2007年4月、第1版、第1刷り発行。2022年8月、第5版、第1刷り発行。編集、国立がん研究センター、がん情報サービス編集委員会。発行、国立がん研究センター、がん対策研究所、がん情報提供部。郵便番号 104-0045、 東京都中央区築地 5-1-1。 電話 03-3542-2511。 ISBN 978-4-910-764-10-8。 本冊子の作成にご協力いただきました方々のお名前は、がん情報サービスの作成協力者、団体個人に掲載しております。また、お名前の掲載はしておりませんが、その他にも多くの方々にご協力をいただきました。制作協力者の QR コードがあります。原本奥付け終わり。デイジー図書奥付け。各種がん101、胃がん第5版。制作、堺市立健康福祉プラザ視覚聴覚障害者センター。制作協力、堺市音訳ボランティア泉の会。堺市転訳ボランティア光の会。制作完了2023年8月。